バレンタインデーって3、4年前ぐらいまではすごい嫌いなイベントだったんだけど、今となってはいろんなアプリでログインするたびにバレンタインデーボーナスって言っていろいろもらえるから、まあ、悪くないなって思ってる自分がいます。さようなら。3次元
痛快乙女ゲーム通信。
皆さんこんにちは、通崎千穂です。この番組痛快乙女ゲーム通信、今回で第68回目の放送になります。この番組はその名の通り、乙女ゲームとそれに関連する情報をお伝えしていく番組です。乙女ゲームとは、画面の向こうからかっこいい男の子たちが私たちに愛を囁いてくれる、そんな夢のような女性向けの恋愛ゲームのことです。今回特集させていただきますのは、イケメン戦国ザ・ステージ上杉謙信編でございます。こちらは2019年2月21日木曜日から2月24日の日曜日まで、池袋のサンシャイン劇場にて公演予定となっております。本日こちらの作品からゲストでご登場していただきますのは、主演の上杉謙信役、立花辰丸さんです。単独ゲストすごく久しぶりなので、ちょっと私も緊張しているんですけれども、いろいろなお話聞いてまいりましたので、本日も30分間最後まで楽しく聞いてくださいね。
聞かせてください、ゲスト様のお話。
改めまして、本日特集させていただきますのは、イケメン戦国ザ・ステージ上杉謙信編でございます。こちらのイケメン戦国ザ・ステージ、今回で4作目の上演となります。シリーズものとなっております。大人気恋愛ゲームイケメンシリーズの中でも、特に人気の高いイケメン戦国というね、恋愛ゲームアプリの舞台化シリーズなんですけれども、今まで、真田幸村編、織田軍 vs 海賊毛利元就編、織田信長編と、3作上演してまいりまして、今回ね、上杉謙信編ということでの上演になります。原作ゲームのイケメン戦国時をかける恋のあらすじに沿ってご紹介いたしますと、タイムスリップした先であなたを助けたのは戦国武将の織田信長だった。京都に旅行中、突然の雷に見舞われたあなた。今回だとヒロインの名前、水崎舞ちゃんというお名前がついておりますが、彼女が目を開けると、そこは本能寺の変の真っ只中で、織田信長に気に入られてしまったあなたのもとに、伊達政宗、真田幸村、豊臣秀吉ら11人の武将が次々と現れる。時をかけた波乱の恋が今幕を開けるというのが、原作ゲームのイケメン戦国時をかける恋のあらすじストーリーとなっているんですけれども、最初に織田軍にかくまわれるので、上杉謙信っていうと、今までの舞台シリーズでもそうなんですけども、なんかこう敵将っていうイメージなんですね。敵の将軍っていうイメージが強いので、そことの恋愛ってなるとどんな展開になるのかな、なんていうのもね、まだアプリでやったことない方はドキドキしちゃうんじゃないかなと思います。ということで、今回この後ゲストでご登場していただきますのは、主演上杉謙信役の立花辰丸さんでございます。立花さん、今までのイケメン戦国ザ・ステージのシリーズにもずっとね、出続けていて、今まではそれこそ織田信長編なんかではもうね、立ちはだかる敵将みたいな感じでね、もうバッチバチに盾もやっていらっしゃったりとか、そういうポジションだったので、今回は上杉謙信編ということで、謙信様と、水崎舞ちゃんの恋愛模様が描かれるということで、いろんな思いがあると思うんですけれども、ね、キャラクター紹介から始まって、いろいろとインタビューしてまいりましたので、ぜひそちら聞いていただきたいと思います。今回ね、稽古場の方にお邪魔してインタビュー撮ってきましたので、そちらの音声です、どうぞ。 それでは改めまして自己紹介からお願いします。
はい、上杉謙信役をやらせていただきます立花辰馬です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今回ね、立花さん、はい、番組出演自体は実は2回目ということなんですけど、
そうですね、2回目になりました、ね、
はい、改めまして今回でもイケメン戦国ザ・スタイル、はい、上杉謙信編のお話をということでよろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします。
はい、まあ、このシリーズものでねやってきている舞台なんですけど、
ね、
いよいよ今度上杉謙信編ということで、
はい、ここまでやってきちゃいました
もう本当に思いをひとしようかと思うんですけれども、
そうですね、
はい、改めてご自身が演じられている上杉謙信とはというところでキャラクターのご紹介していただいてもよろしいですか。
はい、まあ、上杉謙信という役は、まあ、カリスマヤンデレという、まあ、それぞれキャラクターにいろいろそのツンデレ何々みたいなとかいろいろそのキャラ設定みたいなのあるんですけど、僕の場合は、まあ、カリスマヤンデレというポジションであるんですけれども、はい、まあ、上杉謙信という、まあ、軍神と恐れられるぐらい、まあ、戦に長けた男で、まあ、基本的にはあまり人とこうワイワイと仲良くするというよりかは一人でしっぽり飲んだりとかするのが好きなような感じのインキャラっちゃインキャラなのかなと思いますけど、す、
はい、カリスマそしてヤンデレ、
そうですね、
要素が多い、
そうですね、だから最初にいただいたお話いただいた時にまあ、ヤンデレはなんとなく あれかヤンデレかって思うんですけど、カリスマってっていうところでこれをどう表現するかみたいなところで結構悩んだ時期とかあったんですけど、
はい、盾とかもすごく激しいのが
そうですね
シリーズ魅力かなと思うんですけど、はい、本当に盾がすごく
いやいや全然まだまだ勉強中の身ですけど、まあ本当になんか今までもそうですけど基本盾要因なイメージも強かったです。だから本当セリフ言ってる時間よりも盾してる時間が長いみたいな感じではあったので、はい、今回やっぱいろいろセリフもたくさんもうびっくりするぐらい増えてて頭回ってなくてあれ覚えどもセリフが減らぬと思いながら
今までね真田編とか武田編とかありましたけど、はい、今度上杉編ってなったらやっぱりセリフ量がすごく、
そうですね、こんなに一気に増えるかっていう、前だったら本当に何でしょう、稽古場に来て稽古場で読んでやってスッと覚えて、はい、じゃあ頑張ろうみたいな感じだったんですけど、だから基本的にまあ大体僕自身があんまり台本を部屋に持って帰らないんですよ。
あ、そうなんですか。
自宅に、はい、だから部屋はもう基本的に仕事を持ち込まないっていう今までずっとやってきたんですけど、
カリスマじゃないですか。
いや、そんなんじゃないですそんなんじゃない、ただ何でしょう、ちゃんとや休んでる時とメリハリつけないと自分的に疲れちゃって、
そうですね、
はい、しまうので、そこいつも区切りつけたんですけど、今回はちょっと
そう
もいかないなっていう感じでお部屋でもちょっと台本開きながら、それこそ読んで覚えながら、覚えてる途中でちょっと台本でん？これはどうしようって思った時にちょっと演出家の宮城さんに LINE 電話してすいません今お時間よろしいでしょうかって言って今いろいろディスカッションしながら作ってる途中なんですけど、
ね、じゃあ橘さんのファンも、まあ、謙信様のファンも、はい、期待大っていう感じ。
そうですね、楽しんでいただければありがたいなと、まあ、全力で頑張る次第であります
、はい、このイケメン戦国ザ・ステージ、まあ、このイケメン戦国という作品そのものの、はい、まあ、印象ですとか、うん、まあ、どういうふうに思ってらっしゃいますかね。
そうですね、まあ、やっぱり乙女ゲームというところにおいてやっぱり恋愛要素はいけないところなんですけども、はい、結構やっぱりその、まあ、戦国、まあ、イケメン戦国っていうタイトルでたもうまあまあ、ただの、まあ、やるもうこの作品を知る前はなんて言うんでしょう、甘い言葉を戦国時代のキャラクターがかけていくっていうそれぐらいの感覚ではあったので、実際ゲームをやっていた時にものすごくちゃんとストーリーもしっかり練られて作られていて、でそこにまあ恋愛だったり非恋だったり、まあ、お互いの気持ちのこうすり合わせだったりとかいろんな、なんて言うんでしょうね、作品 そのイケメンというこの単語に引っ張られていた部分が一気に払拭されて、これは本当に戦国時代の作品なんだなっていうふうには最初とは今とではやっぱ印象は全く違うものになってますし、
なんかそんなチャラついたものではなかったっていう感じですね。
なんかそのイケメンっていうものをね本当にこのイケメンっていうものがあるせいで僕は結構ね、最初このお仕事いただく時も俺は出ていいんだろうかと思って受けさせていただいたのが本当今でもよく覚えてるんですけど、はい、なんで本当に最初と今とではイケメン戦国っていう作品の印象は本当に180度違ったかなっていう、うん、ただの恋愛ゲームではなくちゃんとそこを生きる男と女のお話というかね、
ですね、はい、それがまた舞台上でも表現されているところだと思うんですけれども、はい、ではあの立花さん自身と、はい、この上杉謙信っていうキャラクターの、うん、似てるところと逆にこう違うところっていうのは
そうですね、まああの僕がこのイケメン戦国を最初やるってなった時にちょうどあの謙信ルートが解放されて、
あ、はい、
だからもうちょうど一緒にあの進んでいったというか謙信というものをお客さんと一緒に僕もなるほどこういう人間なんだってこう蓋を開けたんですけど、
ちょうどよかったですね、
はい、でやっていくうちに似てるところが多いなって思ったんですよね。
そうなんですか、
はい、なんかあの僕なんて言うでしょう、その愛情がどっちかというと深い人間だと自分では思っていて、でまああの自分のものは他の人に取られたくないっていうのもありますし、まあそれこそなんて言うんでしょうね、自分とすげえ仲いい友達とかが他の人とすげえ仲良くしてるとなんで俺じゃなくてそっち行ってんだろうみたいなねちょっとした嫉妬心みたいなのも結構あったりするので、
やってるまではいかないけど、
まあ、一歩間違えるとそっち行くかなぐらいの感じですけど、はい、だからまあ、なんか本当に好きな大先輩とかね、あの本当に別の後輩かわがよってると俺には全然そんなことしてくれないのにってなって拗ねちゃったりとかもするんでなんか本当にそういった点ではなんか似ている点も多くて、で僕もそんなに何でしょう、こういう感覚がめちゃめちゃ広いってわけではないので、どちらかというと、まあ、その場にいる時の空気は全然大事にするんですけど、もう本当に部屋戻ったら基本一人の時間が大好きな人間なので、そういったところも似てるなって思うし、違うところといったら人を殺さないところぐらいしか見当たらないぐらいのあとそんなにかっこよくない本人自体はもうね、あのキャラと違ってそこまでそのなんていうんでしょうね、その甘いもう喉から綿あめ出てきそうなね甘い言葉なんか言ったりは僕はしないのでそうですねぐらいかなと思うんですけど、でもどちらも本当に謙信様は僕の中でとても親近感のあるキャラクターなので、結構演じる時もすんなりやらせてもらえてるので楽しいですね。
今回ね、まあ、4作目っていうこともあって舞台自体もう馴染んできてるっていうところも、
ね、そうですね、前の話本当今までが戦闘要員だったんであんまりその感情を大きく動かす部分とかがあんまりなかったんですけど、まあ信長編ではちょっと結構、まあ、感情が触れたりするところもいっぱいあったんですけど、まあ それまでがそんなにそのなんでしょうね、感情を大きく動かすこともなかったんですけど、今回謙信編はすごい本当にあの今までやってこなかった部分をすごいフィーチャリングしていただいているので、まああの本当に何でしょう、ゲームの謙信様とまた違った生でやるからこその謙信様っていうのをちゃんと今回提供できるかなと思って今宮城さんと作り込んでおります、
はい、楽しみにしております、はい、では、ビジュアル撮影の時のお話も聞けたらなと思うんですけれども、
ね、
先日ね舞台版のキービジュアルも解禁されましたけれども、はいはい、まあ、やっぱり謙信編っていうことで、はい、今までとちょっと違うカットを撮ってみたりとか、
そうですね、
スタジオが多かったりとか、
なんか小道具をね、
はい、
あの使った写真なんかも今回、あの今までは別に何でしょう、もう刀ぐらいしかなかったんですよ。そうですね、うん、みんな撮ってるんですかね。なんかみんな、なんかあのとある小道具を使って写真を撮ったりとかしてるので、なんか雰囲気変わったり、なんかあとイケメン戦国ってあの なぜか僕は分かんないですけど、こう回数を重ねるたびにキャラの何かしらオプションが追加されているんですね、はい、まあ僕が2回やった時に肩のこの毛というかそれがちょっとボリュームが上がったりとか、なんかちょこちょこ実は毎回ビジュアルパワーアップ、はい、あ、ここなんかキラキラ増えたみたいなのはいつもあったりするので、そういうところをちょっと見てもらえたら面白いかもしれないですね、はい、
ありがとうございます。ちょっとそこも注目しながら、はいはい、拝見したいと思います。では後半のコーナーの方であのもう少し掘り下げてお話聞いていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。